誰もが、胸の奥に、秘めた迷いの中で手にした、ぬくもりを、頓難者へ白髪順10連冒頭
せーの。
時にはめちゃくちゃだったりって投げ出したいけど、でも結局憎めない存在。
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとう
ございます。はい、どうも。
どうも。のんき泡吹き男です。
どうも。正月頭痛二日酔い男です。
飲んだらしいね。
そうなのよ。あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
新年一発目です。ニュータカラ島。
そっか。
うん。どうやった正月。俺はね、そのさっき言うと、うん、お酒いただきまして、普段
大晦日からね、
そう一滴も飲めないんですけど、大晦日調子乗って、お酒いただきまして、うん、1日、極度の頭痛と吐き気を催して、うん、数少ない正月を棒に振るという感じでございます。うんうんうん、
だからそれが俺の日々ですよ。日常
すごいな、うん、あれ毎日やってんの、うん、むちゃくちゃしんどかったで俺。
しんどいやろ。
しんどい、うん、もうほんと嫌になった、
うん、そだからっていうか別に普段、うん、自分の普通あるやん。
ある
自分のそのなんていうかなんていうのノーマルな体調、
うん、
で俺にとってそれノーマルな体調やから、
あれノーマルやったらやめた方がええわ、
うん、だから俺は普通だから体調悪くもないのよ逆に。
だから絶好調よせんかったら多分。
そうそう、だからそれは知らない
知って、
うん、
うあれ毎日やってんのか、うん、
まあ、楽しかったよね。
楽しかった、
楽しかったね。
そう、朝7時ぐらいまで友達ん家行ってね、うん、まあ、みんなでなんや紅白見たりとか、うだうだして格闘技見たりとか、
うん、
して過ごしてたよ。どうやったのリョートは。
いや、もうライブよ。
あ、そうか、
うん、
キーポンフジロック、
キーポンフジロックで、うん、で、どこやっけあれ、有明の、
あーガーデンシアター、そうそう、新しくできたね、
ガーデンホール、ガーデンシアター、
ガーデンシアターちゃうかな多分、
うん、もうすごい、もういどんぐらい入るのあれ、めちゃくちゃでかいよね。
あ、でもマックス1万人ぐらい入るんでしょあれ。
なんか
あ、そんな入んない
。ホ
ーム
ページには8000人って書いて
ある。あ、うん、まあ、もうそびえ立ってんのよ、もう客席が。
そう、なんかね俺も行ったけど、バルコニーがさ、うん、4層ぐらいあるよね、バルコニー席っていう、そのなんていうの、
あった、 あ、 あるか、ある
客席がさ4段ぐらいになってるやろあれ。
武道館よりあの高さあるんじゃないかな。
い、高い高い、一番上から見たら相当やであれ、
うん、で俺らそのコーネリアスの後やったな、
うん、
でコーネリアスがすごい舞台、見た、見てないでしょ。
見てない、見てない。
誰が見ねえって話をね、正月から
大晦日
思ってたけども、うん、あのでコーネリアスってもうすごい舞台装置なの
よ、ね、はい、俺フジロックで一回見たことあるけど、
そうそう、まあ、うん、全部そうなんやけど、うんうん、あのなんかこうね、後ろになんていうのあれ、なんか LED のね、まあまあすごいな装置が、うんうんうん、でそれで彼らが、11時、40分まで演奏がね、
うん、もうギリギリ年越しギリギリまで、
そう、
うん、
で俺らは年明けが、12時を超えて12時10分
転換時間なわけや、コーネリアスからテンパレまでの間は。
そう、うん、で俺ら転換中にもう年が明けると
。
でしかもコーネリアスの、装置を外して俺たちの、
うん、
俺たちのまま機材多いの
よ。 そうね、
でそれに転換するのに30分しかないのね。
おうおうおう、
そうで30分しかなくてもう大慌て、うん、もうスタッフの人は、
はいはいはい、
わーって大慌てでもうあたふたあたふたしてる状態の中、うんうん、そのスマッシュの人が、うん、すいませんちょっといいですかって言って、今年もいろいろありましたけども
ご挨拶
ご挨拶と本当に、じゃあ皆さんでカウントダウンいたしましょうとか言って19で始まって、俺らその間もずっとこうやって
ステージおんねや、
そう、
セッティング中、
そうセッティング中セッティング中で年を明けたっていう感じですね。
あ、なるほどね、
うん、
じゃあスマッシュの人の後ろでじっとしてたわけ、男がせずに、
じっとして、そうでリハも そんなに多分1曲ぐらいしかできず、
あ、なるほど、
まあまあまあありがたいですね、ありがたいけどね、
まあでもライブができたんやな。
まあまあそうやね、
うん、お客さんも入ってんだろだって。
いや無観客、
あ無観客なんや。
そうだからカウントダウンジャパンとかさ、いろいろ全部なくなったやん、カウントダウンイベントが、
うん、
でそれでやめりゃいいのに、うん、なんかこう強行したのよね、うんうん、無観客で、
なるほどな、
そう、まあ、配信だけでね、
うんうん、 まあ、だからそのスマッシュの方は、うん、そのご覧の配信をご覧の皆さんに向けて、
あ、違う、
えどういうこと、
違うよ、もうだからその転換中もそのスマッシュのチームがいる制作人とかいるでしょ、うん、その人たちで、うん、内輪でカウントダウンするから、
スタッフたちに向けて、
そう
転換中は CM が流れてるんですよ、
あ、
配信の放送だと、
あ、なるほどね、あ、映ってない
よ、映ってないそう、だから俺らはもう早くもうリハしたいと、やっとギター持ってた、あと10分しかないんだ、
なるほどな、ただただじっとしてただけなんや、そしたらほんまに、
ほんでバタ、ほんで終わって、そんな場合ちゃうわ、そんな場合ちゃうわっつってやってたら、うんうん、3、2、エイジスで放送始まって、配信始まって
ねえ、12時になると同時に
ちゃちゃちゃちゃちゃんとか
して、うわ、春の海流れて、うん、
どんな開幕でした、
ね、シュールでしたね。そこからもうあれですか、休みはなしで、
あ、でもね、三が日は一応ゆっくりしたね、
あ、ほんま、
もう自分の中で休もうと思って、
あ、うん、めちゃめちゃ久しぶりの休みやね、ほんだろ、
まあ、まあでもまあ自分次第やけど、とにかくもう今忙しいですね、ま、でもなんかもうね、うん、あのなんか区切り、自分の中でも9合目ぐらいまで行ったから、
おー、だいぶ登った、
そう、うん、だいぶ登ったね、うん、いや、ほんまにね、褒めてほしいね、
いや、本当にあの、ちゃんとね、ここまで、
ちょ、一回ちゃんと褒めて
一回ちょっと、ずっと近くで見てるマネージャーともさんが、
うん、
はい、
いや、よく納期を守って頑張ってくれてますよ、本当に、まあ、まだ完成してないですけど、
うんね、すごいもんできてるよね、
ね、すごいもんできてますよね、本当楽しみにしてほしいよ、
本当にちょっと本当頑張ったと思う、うんうん、
これまでと比べても頑張ってる、
あ、まあ、
単純にその納期、この納期でよく頑張ったなってだけなんだけど
今までにない納期やったってこと、
うん、まあ俺次第なんだけど、うん、日々曲作っときゃこんなことにならないんだけど
キュッと最後に押し込んだわけやな、納期に、納期やからな、やっぱり、
うん、
我々のテーマは、
そうですよ、まあだから今年も、
ええ、
それはさておいて、
うん、
ニュータカラ島
始まりましたけども、
やっていきましょうよ、
うん、
なんかちょっとね、やり方変えようみたいな、やり方変えようというか、ちょっと実験的に、
去年ね、年末にみんなでこの4人で、うん、ご飯食べまして、うん、なんかね、新たな挑戦いろいろやっていきたいねっていうことも言ってましたけど、う
ん、なんかトークテーマみたいなのをね、
はいはい、
トークテーマっていうのかな、なんかこう、
そう
お題みたいなのをねもらって、
うんうん、
まあ言うたら要するにもう話すことがないってことですね、もう仕事しかしてないから、
うん、それを元にトークしていこうと、
なんかくじを引いてやるのがいいかなと思って、
ね、マジでそんな作ってきてくれた、
トモさんが買ってきたのが
花札だ
った
、あ、マジで花札、あ、いいや、花札ええやん、花札に何書いてあるの、それ
正月っぽいやん、いや、
これには書いてないんだけど、引いたやつのトークテーマを決めてあります、
う
ん、
あ、おお、すごいね、
阿弥陀くじの1番イコールなんとかみたいな感じね、
あ、そう
はいはいはい、わかりますわかります、
なんで並べますね、
ほなちょっと今テーブルの上にね、花札が裏向きに、ほなこれじゃああれしますか、
はい、
テーブルの上に花札が裏向きに置いてありますんで、じゃあ両とか
行こうか、すごいね、これじゃあ行きますよ、
記念すべき一発目の、
うん、はい、ドン、
な
これ
読んでください、
鹿読むとかないねこれ、
うん、あ、
鹿、これ鹿、これな、なんかあの鹿と紅葉、モミジ、
よくね、イノシカチョウっていうじゃないですか、その鹿の札ですね、モミジの
下に鹿がいます、
はい、鹿のお題は、
なんで花札にした
の、トモさん、
いや、なんか
わかりました、
はい、
よし、
鹿のお題言ってください、
はい、うん、お題は、好きな都市伝説、うん、
こういう感じね、こういう感じ、ね、オッケーオッケー、
うん、
うん、まあいろんな、そういうの、いろんな角度のが多
い、そう、いろんな角度があるから、
一発目に引いたのがちょっと渋めやった、
好きな
都市伝説ね、どうですか、
ありますか、
都市伝説、聞いては忘れてるけど、
聞いては忘れるよね、確かに、
うん、うん、ただただ都市伝説を喋るってことだね、うん、じゃあね、
それもね、自由、
うん、なんか、まあ都市伝説でいっぱいあるけど、うん、身の回りの都市伝説ない、
うん、俺ちょっともしかしたらちゃうかもしれんけど、
うん、
都市伝説を勝手に作ってた時期があったの俺が、
うん、都市伝説っぽいやつね、都市伝説ってそういうことだからね、
あの
っていうか
信じてしまう嘘みたいな、うん、ほんまみたいな嘘をつくっていうのを俺小学校でやってたのよ、
うん、
ほんで亮ともしかしたら世代ちょっと違うからあれかもしれ
ん
けど、
うん、
和歌山のさ、
うん、
この話してないの、カレーヒソカレー事件してる、林真須美容疑者、
わかんない、
あ、すごい、結構、オウム真理教ぐらい結構センセーショナルなニュースだったんですけど、
30人ぐらい食中毒だった。
カレーにヒ素っていうのを混ぜて、なんか町の人たちをこう殺したりしたっていうね、林真須美容疑者っていうのがいたので、その当時めちゃめちゃニュースで出て、お記者が行ってもこのホースで水かけて出てけんって言ったっていう、この今写真見せてるこのおばちゃん、
はいはいはいはい、ありましたね、
いるやん。でも見ない日はなかったのニュースで。それで俺が小学校の時に、あ、じゃあ中学の時か、中学の時にそのニュース毎日やってて、林真須美と料理は心でおなじみのさ、関西やったら知ってると思うんだけど、神田川敏郎ってわかる？
わからん。
めっちゃね、大阪のテレビよう出てたのよ、で、このな、このおっちゃんやねんけど、神田川敏
郎、はいはいはい、顔見たらわかるわ。
そう、いや、皆さんググってもらわかると思うんだけど、神田川敏郎、これがめちゃくちゃ顔似てんのよ、今見た林真須美と神田川敏郎ってね。
え、寿司三昧の人やろ？
寿司三昧の人ではないのよ大阪の料亭神田川の人やねんけど。
あ、なるほどね。
そうで、神田川敏郎と林真須美って、もう関西ではもう毎日出てるから、神田川って、実は、顔めっちゃ似てるやん、これ実はほんま兄弟やねんけど、テレビの力とかいろいろあるから絶対言われへん、タブーらしいでっていう嘘をついたのよ、ほんまみたいな嘘を、そしたらみんなマジかってなって、うわ確かに顔めちゃめちゃ似てるやんって言ったの。で俺さ、中学でめっちゃ流行ってその嘘、で高校行くやん、俺らが。で高校でその地元からちょっと離れた、いろんな中学が集まる、いろんな地域の中学が集まる高校やん、で高校で友達になったやつから、知ってる、林真須美と神田川敏郎兄弟らしいで、絶対タブーやけどって聞いたのよ。それ俺の嘘が、いや俺でしかないわけよ多分それ発信源の。もうと2個隣の市ぐらいまで行って、そこから聞いたっていう、それ俺やでっていう。
あ、なるほどね。
っていう遊びを、まあ都市伝説みたいなやつやねんけど、
まあ、ベッカムフェアも言うだろそ
れフェア言う
フェアもね、都市伝説みたいなもんね。
あ、まあ、あれも都市伝説やな。そうそうそう
それで言ったら、全く同じ話があるんやけど、
全く同じ話
がある、一時一句同じ話がある
一時一句一緒な、言わんでええよそしたら、
俺小学校の時に、サッカーやってたの。
サッカーな、たまに
サッカーやってて、で、沖縄遠征っていうのがあって、でその沖縄、
小学校で沖縄遠征行くの？
あるある。その言うたら沖縄の同じ、同年代のそのチームと交流試合みたいなのをして親善深めるっていうのがあって、
ちょっと優秀な選手やったんちゃうのって思うんだろ。
でもチームごと行くで、それは。
ああそうなんや。
でもね、俺らのその当時の監督とかは結構すごい人だった。日本代表も出てるしね、俺らのチームから。
え、そうなんや。
そうそうそう、アンダーでね。
いやいや、でもそれでもすごいよ。
そうそう。でそれで沖縄行ってる時に、そのまあ言うたら向こうの一人一人、そのなんていうの、10人いたら10人、向こうのチームのそれぞれの家にみんなホームステイするのよ。それで交流深めながら仲良くなっていくんやけど、でその言ったら方言があるじゃんか、沖縄、
沖縄弁ね、
言葉、それと俺らは高知で、
確かに癖の強いね。
そう、そうそうそう。で方言教えてほしいって言われて、なんかちょけてそのもっちょんぺパイポという言葉を俺が作ってね、
もう一回で もっちょんぺ
もっちょんぺパイポと、もう適当ですよ、
嘘の方言な、
もっちょんぺパイポとで、でそれがいちごパフェ食べたいっていう意味やねんっていうことを、こんなもん誰が信じねえって話やん。
いや分からんけどな、小学生やろ、まあまあ、
そうそうそう、
まあ普通に考えたら誰が信じ
ねえな。でそれが適当に言ったもんが、その俺がそのね、ステイ、ホームステイしてた友達にそれを夜ね、
沖縄
の方にね、お布団で一緒にね、まぐわってる時に、
まぐわもない小学生で
それで言った言葉がどんどんそのチームでこう回っていって、俺それ全然知らん時にそれをポンと言われて、もっちょんぺバイブだ、もっちょんぺバイブだっていじられて、他の全然知らんやつ、
言ってない人からね、
言ってない人から、ほんで俺もそれ忘れてたんだよ、そうで、あとで飛行、もうみんなで帰りますよってなった時に、あっ、ぽっちょんぺパイプと言うたなと思って、そのまま僕は沖縄からもう帰ったわけよ。そっから二度と会ってないのね。だから沖縄のある地区の10人ぐらいではずっとそのもっちょんぺパイプという謎の言葉が延々と語り継がれてるという都市伝説です。
都市伝説あるやん、
実体験ですね。
ほんまに一字一句一緒やん。
一字一句じゃん。
もっちょんぺパイポと、今度ハッシュタグもっちょんぺパイポとちょっと調べてみよう。もしかしたら、 ハッシュタグもっちょんぺぱいぽとって言って、いちごパフェの写真上がってたらどうするインスタで。ありえるで。もしそのもっちょんぺぱいぽとが生き残ってたらあれで。
ね、うん、でも会いたいんだよなそいつらに俺。
確かに、うん、それはいいね。俺もそういうの要素あると思うわ。
なんかねめちゃくちゃヤンキーになったって噂は聞いたのよ、うん、中学校ぐらい
の
時に
もっちょんぺぱいぽと教えた人がね。
そうそう、その、うん、周りの何人かがめちゃくちゃ、うん、まあ、沖縄ってヤンキー多いからさ、うん、っていう話は聞いてて、うん、何してんのかなと思って。
いやおもろいな、うん、もうナイトスクープのやつやな。幻のもっちょんぺぱいぽとを探せみたいなさ。
そうそうそう、
うわーそれおもろいやん。
ドリバー思い出したわ。
知ってる人いますかっていう特集ね、うん、あなるほど。次行きますか、行きましょうか、うん、はい。あら何ですかそれは。
これはこれなんかあれだな、
すすきに尽きてるカードです。
すすきに尽きてる、
すすきに尽きというカード。
そうです、
はいはいはい、
うん、このテーマはマジでこれだけは本当に苦手。
あインスタやね。インスタほんまに、ね、
苦手なんだ、
うん、
これだけは本当に苦手な。
これだけは本当に苦手か。
めっちゃあるけど。あるある、めっちゃあるめっちゃある、うん、でも俺一番最初思いついたのは、うん、まあ、恋愛かな。マジで
しとる
な、マジでって頭に
しとるなこれ。
え？
これしとるな今。
じゃあ今してるとかじゃなくて、うん、あの本当に俺恋愛ってできないんだなと最近。
でも嫌いではないでしょ。苦手か。
好きよ好きよ、うん、そりゃそうだけど、いや苦手やなって思う。向いてないなと思うわ、うん、36もう37になるんです今年8月で、
うんうん、37か。
俺今までルーキーのおっさんって言っててんけど、
うん、
おっさん
なんか36まだギリね、ちょっと2、3感あるけど、
でもね4でもピーク迎えた。
本当
4以降はもう下るなっていう。
でもねこっち側のイメージとしてはもう7はもう結構2、3感ではないね。
そうやろ、
うん、
7はもうやばいや
ん。おっさん、
いやほんと老害やで、うん、ともすれば老害やで、うん、ほんまに言うことなすこと全部、うん、めっちゃ気ぃつけてんもんだから、うん、若い子と接する時とか、う
ん、で37持ってる恋愛苦手って言ってんのが一番 やばい、
ね、いやほんとやばい、うんうん、恋愛したいじゃないの。
恋愛したいんかい。
恋愛はしたいよ。
恋愛が苦手やから結婚にたどり着けない
わけ
じゃん。
言うとくけどね、うん、恋愛してる時の僕ね、うん、輝いてる。
輝いてるよ。だからなんか、うん、今恋愛してんのかなって思ったよ。
あ、輝いてる、
うん、
あ、そうですか。皆さん感じます。
感じます感じます。
ありがとうございます、う
ん、だって、はい、なんかね年明け前なんてもうね、うんうん、干物みたいな顔してたやん。
気づきました、
うん、
そのソアリンあたりから僕の輝きが
そうそうそうそうそう
ちょくちょく
そうそうそうそう、
ね、ちょくちょく出てきたところ、
うん、
はい。
だからまあ、僕もなんかあったかそうな服着てるもんね。
冬やん。これ去年から着てんねん俺、
うん
うん、まあ、これもまた恥ずかしい話継ぎはぎではあるんやけど、ね、見えてへん皆さん見えてへん。俺ね、うん、継ぎはぎイップスなってんの最近。
いやでもさ
服選ぶとき、うん、ゾッとしたのクローゼットみたいな。りょうと、ん、にその継ぎはぎいじりをされてからね、
うん、いやいじってはないよ。
いやまあまあ次多いねってなってから、うんうん、ここ来るときにね、ニュータカラ島の収録のとき、うん、極力継ぎはぎで来ようと思ってんの俺、うん、見て、あこれまたやっぱ俺キャラやし、うん、と思ってクローゼット見たときゾッとするやつ継ぎはぎ、
うん、服とかほんと興味ないの、
うんうん、
でなんかエイミーとなつきはさ、
はいはい、
やっぱりおしゃれさん、
確かにおしゃれやな。
そうまあ、うん、服好きなのよ、
うん、
でこの間なんか機材車で移動してるときに、うん、あの2人がなんか喋っとって、なんかその服の話しててね、
うん、
でそしたらなんかもう最近2人はもう無地にたどり着いたらしくて、
ああ
もうなんか
ね、
そうそうそう、
スティーブ・ジョブズみたいな感じになってるやん、もう境地が、
うんうん、だからその辺のなんかね、そのもうユニクロとかのさ、
うんうん、
もうあそこにたどり着くのってすごくない？
だからもう回りまくってるってことだよね、う
ん、だって無地のさ、うん、ものなんて買ったことないでしょ。
無地のものね、うん、まあ部屋着とかはまあそうやけども、でも
まあまあ部屋着はね、
無地、うん、確かにあんま
ないかもな。無地なんて買ったことないぜ。
確かにないかもしれん、
うんうん、そんな勇気ないもん、
うん、
この生地が最高だから3万円払いますか。
あ、そういうとこのレベル、ユニクロのなんとかとかじゃなくて。
いやわかんないよ、わかんないけど、あ、うん、無地なんてか、無地ですね トモさんの。
トモさん無地やな。
トモさん無地やな。
まあ無地やけど、ちょっと。
生徒やからね。
そうそうそうそう。茶色やし、なんかやっぱ俺、白一本の人いるやん。黒一本の人、白一本の人。
全身？
いやいや、もう T シャツ、夏場とかさ、T シャツ一枚でも黒 T、白 T みたいな。あれはなかなかすごいなと思う。
たどり着きすぎよね。
たどり着きすぎ。しかもそういう人に聞いたらめっちゃこだわり持ってあるやん、うん、袖 その生地もそうやし、うん、この袖感の肩の落ち方がええねとか、うんうんうん、いやないわ俺それまだ。
袖の落ち感
肩の落ち方ね。
肩の落ち感ね。
そうそうそうそう、うん、このシルエットがええね。
ねえ、シルエットなんて言葉使ったことないもんね。
シルエットなんかないね、うん
うん、っていうかだから夢中になってるものがないなと思った俺自分に。
おう、その服とか以外の話
とか以外でも、うん、例えば今そのレコーディングとかも、うん、あのドミコっていうあのね、ヒカル君がそのギターテックっつって、まあ、音色とかを一緒に作ったり、
はいはいはい、あの車の運転がね荒いでおなじみの三浦宝島では、
そうそうそうそう、大仁田淳みたいな髪型してんねんけど、
まあ後ろ髪が長くてね、
そうそうそう、うん、もうその人とかもう強人やね、ギター強人、そう、もうエンジニアの人が、うん、あの人はあの動物科で言うとギター科だねっていう。
なるほどな。人霊長類でもないのかも。
そうそう、うん、っていうかもう強人だよ、うん、でもう好きすぎて、うん、もうファズっていうね、はい、ギターの機材があるんやけども、
歪むギターを歪ませるというね音
を、うん、それをもう自分で作っちゃう。
あ、いるいる、ハンダゴテとかやってやろ。
でも海外でしか手に入らない部品があって、それを取り寄せて、自
分部品を取り寄せて、
部品を取り寄せて、でそれでもうそれでも納得いかないからまた手取り寄せてみたいな、うん、もうそれ強靭よ、
うん、だからその本職の人から見てもすごいぐらいの境地にまでいってるんだろう。
そうそうそうそう、だからそういう人、まあそれで別にね、それが仕事じゃなくてもさ、うん、何でもいいんだけどさ、ゲームでもいいし何でもいいけどさ、うんうん、なんか何かにのめり込んだことないなと思ってね。
え、1個もないの？
うん、そこなんかその境地まで行ったものはないかもしれない。
え、でもだって探求するやん基本的に、何でも量とは。
まあまあまあまあまあまあ、
探求心を持って何でも物事捉えるやろ、
うんうん、
っていう上ではまあそのなんていうの、そこだけに夢中になるっていうのはないかもしれんけど、うん、普通の人よりはしてると思うけどな。
だ、極まったものがないってことだね。
ああ、
うん、
最近俺極めようとしてるものあんの一個。
そうだから教えてそれ。
それは、うん、寝具です。
寝具？
寝具寝具。
うん、
寝る具の。
あ、歌う方じゃなくて、
ね。そうそう、寝具ライクトーキングの寝具じゃなくて、うん、大塚家具とか布団の西川とかの寝具、うん。これ俺年明けてから一掃したんです。あのマットレスはそのまま、うん、いいマットレスこうだから、うん、やねんけど。もうとにかく羽毛布団を調べ尽くしたの。もう1枚で、うん、もう この寒い冬、うん、T シャツ1枚でもかぶってふわふわの布団欲しいなと思って、うん、ちょっと高いお金出してでも、うん、でいろいろもう羽を調べ出したの羽毛を。
ああ、なるほどね、種類があるんや。
そうそうそうそう、うん、でまあ要は最上級、いわゆる人が手の届くところで最上級とされるポーランド産のマザーグースダウンというところに俺たどり着いたのね、
うん、
でそれも調べて、うん、ホワイトグースとマザーグースってのがあんねんけど、うん、そのマザーグースは親鳥やから、うん、保温性もあるし、うん、軽いのよ布団が、
うん、
だから俺今布団のことに関して
はうわ軽い布団とか嫌や、
うん、ええー、よ本当に、うん、疲れがね、うん、違うんですよ俺本当何回も布団屋さんに話聞きに行ったんやから、
うん、
これってこういう風に打ち込み本数が多い方がいいって聞いたんですけど、うん、とか布団の端っこにマチがあると全然そこで寝返り打った時の保温性が変わってくるって僕聞いたんですけどったら、うん、よくご存知ですね、
うん、
でやっぱりあれですか、布団カバーは、長長面の方がいいんですか、うん、それの場合100ですか、インドですか、うん、エジプトですかって話して、
うん、
めちゃくちゃよく勉強されてますねっていう、つい最近やってるし、いやもう本当気持ち悪いぐらいのめり込んでる今寝具に、うん、もう最高、うちに寝に来てほしい本当に。
それじゃもうじゃあ行くところまで行ったらもう自分で鳥り帰ってその
水鳥よね。そう
水鳥ない
。水鳥やな、ダックとかさ羽毛布団だったら水鳥やから。
何匹分ぐらいの羽が詰まってるんですか。
あでもね、まあ1匹でも相当取れるけど、まあ、うん、34ぐらいじゃん、打ち込み本数によるけども、
うんうん、なんで鳥なんやろね。
日本の文化ではなかったらしいんだよね、その鳥は、
うん、
やけど、うん、その海外ではやっぱ羽毛ダウンジャケットと一緒や、
うん、
ダウンっていうのは、うん、要はその一番いいとされるのは水鳥、うん、 ダックアヒルかガチョウかって話だからね、うん、でガチョウの方がちょっと高級品やねんけど、うん、私は今ポーランド産のガチョウ、うん、親鳥、うん、95%、うん、フェザー 5% の布団を買いました、うん、はい。
じゃあその羽毛がこの世からなくなるってこともありってことだね。
鳥がなくな
ったら、ね、水鳥がいなくなれば
もちろんありえるよ全然、
っていうのに極めてんだね。
羽毛、そう、布団ね、うん、ベッドパッドもほんまにやらしい話めちゃめちゃ高いやつ買ったの。ベッドパッドやで、うん、マットレスの上に引くパッドよ、うん、何でもええやんそんなん。
え、羽毛が好きなの水鳥が好きなの？
羽毛が好き、あ、うん、むしろ俺鳥はね結構苦手、うん、
あ、苦手な。
俺鳥類苦手やねん、ほんとに無理だ。俺多分前世ミミズなんかせえへんけど鳥見たらいやほんまに俺もう無理なのよ、うん、でも今は鳥に守られて毎日寝てます。
はい、そうですか、はい、じゃあ次行きましょうか。
次もうまあもうこれ結構いったね。
あ、いた。
だから今回はちょっとこれで続きをちょっとまた次回ね、
まあじゃあ今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします、はい、ちょっとこんな感じのトライもね、うん、していきつつということで、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。